ポッドキャストを聞いていただいている皆さん、いつもありがとうございます。バッキー大阪でございます。というわけで、今回は、前回に引き続きですね、シアターバッキーの、まあ、名画座のすすめ、後編という形で行ってみたいと思います。まあね、前回と、あと今回ということで、名画座の話っていうのをしてみたいと思うんですけども、僕が、まあ、映画好きになるきっかけになったかもしれない、幼少時代の話っていうのをね、今回ちょっとオープニングトークでしてみたいと思います。もともとね、僕は、出身が、東京都立川市というところなんですけれども、本当にもう幼少時代、立川市で過ごしたんですね。で、その頃って、立川、今、映画館っていうのは、北口にあるシネコン、立川シネマシティっていう、シネコンしかないんですけれども、昔は、南口の方にですね、名画座、立川名画座っていうのが一番有名だったし、最後まであった映画館なんですけども、まあ、それ以外にも、映画館っていうのがね、もう、4、5軒はあったはずなんですよね。本当にちっちゃいね、公衆便所か立ち食いそば屋か写真館かみたいなね、ちっちゃいところでもうポルノ映画だけやってるみたいなところもあったりとか、あとは本当に昔ながらの映画館っていうちゃんとしたところ、うん、立川東宝とかなんかそんな感じだったかな、うん、用の映画館とかね、あったんですよ。で、そういうね、ちっちゃい普段ポルノ映画しかやってないようなところとかも、春休みとかになると、東映漫画祭りみたいなのやったりとかね。そんなのもあったりとかして、まあ、本当にね、今一軒もないんだけれども、あっちの南口の方っていうのも、昔は4、5軒映画館があって、あんまり行ったりはね、本当に、もう、僕も、幼稚園児とかね、3歳、4歳の頃だったんで、行ってないんだけれども、なんか親に連れられてそういう通りを通ったなぁなんていう記憶があるんですね。で、やっぱり僕が初めて行った映画っていうのはやっぱりそっちの南口の方の映画館で東映漫画祭りを見たとか、まあそういうのが僕の映画館の初体験とか原風景になってるんですね。まあそんなこともあって、やっぱり映画好きになったりとかね、なんか自分の原点がそういう風景だったりとか、で、そういうので、今でも名画座とか行くとちょっといいなぁなんて思ったりとかするのかもしれないなぁなんてふと思ったりします。はい、というわけで、本編の方も始めてみたいと思います。はい、ではいつもの行ってみたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス。はいはいはいはい、というわけで、いつもお聞きいただきましてありがとうございます。バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス、シアターバッキー、まあ映画のコーナーの今回は名画座のすすめ後編ということでお話を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回もですね、前回の銀座シネパトスの思い出に続いて、名画座の話っていうのをしてみたいと思います。ですね、やっぱり名画座っていうのがね、どんどん減ってきてっていう話はあるんですけれども、まあそういう中でもやっぱり今でもね、すごく元気な、名画座っていうのがあるんですね。で、銀嶺ホールっていうところとか、あとは早稲田松竹とか、あと新橋のガード下とかにも映画館名画座ありますし、まあ実はいろいろあるんですよね。うん。で、そういうところで名画座っていうのは大体ね、ちょっと2、3ヶ月遅れのとか、あと半年遅れの映画だけど2本立てで見れるよみたいな、まあそういうのが一番多いのかなって思います。で、まあ、そういうところでね、見逃しちゃった映画をちょっとお得に見れたりとかいうのが、やっぱり名画座の醍醐味かなと思ったりとか、あとは前編の時も話したんですけれども、まあ、ずっと昔の映画なんだけれども、まあ、あえてね、特集上映という形で、まあ、監督つながりだったりとか、俳優さんつながりだったりとか、そうやって、まとめて上映とかね、うん。まあ、そういうのをやったりとかしています。で、そういうのってやっぱりね、すごく面白いんですよね。家でレンタルビデオ借りて DVD 見たりとかっていうのよりも、やっぱりわざわざ足を運んで、ちょっとこうね、お金出して見るみたいな。わざわざ時間かけて見るって言った方が、やっぱり思い入れとかがやっぱりあって、 できたりとかするし、すごくいい思い出とかね、その映画が面白かったなっていうのに付随してわざわざ見に行ってよかったなっていう気になったりとかできるっていうのがすごくいいところかなと思っています。そんな中でですね、僕がすごく自分が経験したそういった名画座体験という中ですごく印象的なところっていうのをちょっとお話ししてみたいと思います。ですね、昔京浜東北線の大井町駅ね、東急線の大井町線の終点でもある大井町の駅のところにですね、大井武蔵野館っていう名画座があったんですね。で、今もうないんですけれども、僕が20代の頃とかにはまあそういう名画座があって、でそこにわざわざ映画を見に行ったりとかしたことがあります。で、そういうところってなんか本当にもう大井町の映画館は本当にそうだったんですけども、雑居ビルのここみたいなところに劇場っていうかね、ビルの何階みたいなところにあって、でスクリーンとかもうちっちゃいんですよ、正直ちっちゃみたいな、もう映画始まる前こんなちっちゃいところで見るのみたいなとかあったりするんですけれども、やっぱり映画フィルムを流して上映するっていうのはもうそれなりにちゃんと、まあ、ちっちゃいスクリーンでも味があるし、まあ、体験としてすごくいい思い出とかね、記憶に残るっていうのがあるんですね。でその大井武蔵野館で見た映画、初めて見に行ったのがアニメーションの伝説巨人イデオン劇場版です。で、この伝説巨人イデオン劇場版っていうのは、ガンダムの監督の富野由悠季さんが、ガンダム3部作を劇場で公開した後に、どうしても、イデオンっていうのも公開したいっていう思い入れがあって、そのガンダム3部作の成功を踏まえて、半年後に、また、上映したっていう作品なんですね。で、この伝説巨人イデオンっていうのは、テレビシリーズのテレビアニメだったんですけれども、実は4話を残して打ち切りになってしまったという作品なんですね。で、その作品をどうしても完結させたかったっていうそのスタッフの思いが、ガンダム3部作の成功を踏まえての、映画化の実現っていうところに結びついたわけです。で、この伝説巨人イデオンっていうのは、接触編発動編っていうね、要は前編後編に分かれている映画です。で、この前編後編っていうのも、ガンダム3部作はその3部作を1作ずつ半年空けて上映っていう形で公開したんですけれども、この伝説巨人イデオンっていうのは、その前編って言って上映して、興行収入が悪かったらそこで打ち切りって言ったら、後半がテレビでも打ち切りになって劇場でも上映できませんでしたって言ったら、もう永遠に完結しないまま終わってしまうってね、それを恐れてダブルリリース方式っていうね、一回の上映で前編と後編を両方上映するっていう方式を取った、ちょっと珍しい映画でもあるわけです。だから一回劇場に足を運ぶと第1部第2部みたいな感じで前編後編っていう形で一回で見れると。で、そういった事情もあって、前編後編、共に1時間半ずつ、両方見ても3時間という作りになっている映画なんですね。で、この伝説巨人イデオンというのはですね、テレビ版のその最後の打ち切りになってしまって、作れなかった部分を見せたいっていうのが、一番の目的だった映画ということなんで、前編後編あると言っても、前編は本当にそのテレビシリーズの超ダイジェスト。29回、30回のね、テレビシリーズを1時間半でギュギュッと見せると。もう本当に駆け足でこんな話でしたよ、はいはいっていう感じのところが前編。で、後編っていうのがその打ち切りになったところの、実際作れなかったところっていうのを新しく新作として作って、完結させたというね、その両方を見せるという映画でした。で、この映画はね、そういうね、今言ったみたいな、その公開方法とかいうのもちょっと特殊だったり変わったりとかしてるんですけれども、僕はこれ、リアルタイムで映画館に行って見に行ったんですけれども、もう本当に子供の頃に見た、初めてアニメ映画を自分のお金で、自分の足で劇場に足を運んで見に行ったっていう映画なんですね。で、実は、ガンダム見る、ね、ガンダムもうその時流行ってて、へーって感じだったんだけど、ガンダム見たことなくて、初めて見た 本当にその本格 SF アニメは実は僕イデオンなんですよ。ガンダムより先にイデオン、この映画を見ていて、でこれがねもう本当にすっごい衝撃で、このイデオンっていう作品はエヴァンゲリオンなんかにもものすごい影響を与えてたりとか、でそもそもほじくってみると2001年宇宙の旅みたいな、そういうねその哲学的な SF みたいなその概念とか観念っていうのが反映されてる作品だったりとか、あとはこれまあ最後ねちょっとごめんなさいネタバレしちゃう言うんですけれども、本当に救いのない話で、まあ登場人物ね、敵味方構わずも最後もうみんな死んで宇宙が滅びるみたいな終わり方をするんですけれども、まあこれがもう本当に衝撃だったんですよ。で、最後ね、もうみんな死んでもう宇宙が滅びて、その敵も味方もみんな霊魂になってこう宇宙をさまよって終わるっていうね、みたいな。まあとにかくそういうすごいインパクトのあるまあある意味トラウマ映画でもあったりするんですけれども、と言ってね名画座の話をしようとしておいイデオンの話ばっかりしちゃったってね、ごめんなさい。イデオンの話は本当にまたねきちんと別コンテンツでじっくり話をしたいと思うんで、今回はこの辺にしたいと思います。とにかくね何が言いたいかっていうと、大井武蔵野館で初めてね、わざわざ足を運んだのが、伝説巨人、イデオンだったわけです。で、もうこの実際のリアルタイムの公開から、もう15年ぐらい後に、その、大井武蔵野館で上映するよって言った時に、はぁと思って僕もうビデオとかでね、散々見てたんだけれども、劇場でちょっとね、見れるチャンスっていうのはもうまたとないかなと思って、わざわざその大井武蔵野館に見に行ったという思い出があります。で、初めてやっぱりその名画座的なところに行って、なんか雑居ビルみたいなところの何階かで、ちっちゃいスクリーンだなみたいなね。しかもテレビ版の劇場版だからもう4対3のサイズじゃんみたいなね。まあでもね、やっぱりすごく見て、良かったなぁと思って、で、その伝説巨人イデオンもその前編後編って分かれてるのを、2日連続で俺見に行っちゃったからね。1日目は普通に前編後編両方ちゃんと見て、2日目はその後編だけをわざわざ見に行ったっていうね、その僕の幼少時代のトラウマの原点となったその後編、もう最後全部滅びちゃうみたいな、その後編をもう2日連続でちょっと足を運んでお金払ってみたと、なんかそういうことをしたのがやっぱり名画座の最初の大人になってからのね、体験かなと思っています。まあそんな感じでそれが多分その名画座に足を運ぶ一番最初の経験だったなと思います。でその大井武蔵野館ではもう一つすごく思い出深いのが、またかよって言われそうなんですけれども、ロマンポルノの上映だったんですよね。でこれはコンセプトがあって夢の旧作っていう大正時代とか明治時代の小説家の人がいて、この人が少女地獄っていう小説を書いてるんですね。でまあちょっとその怪奇小説的なそのカルト小説なんですけれども、これがね僕すごく好きなんですよ。もう面白いなと思って、その少女がねその、高校生とかがそのいろいろこうなんか自分の思いに駆られてぐわっとね、自分の中の地獄に陥るみたいな話でね、すごい面白いコンセプトの小説だなと思ってて、これがですね実は日活のワンポルノで夢の旧作の少女地獄ってまあそのまんまのタイトルなんですけど映画化されてたわけですよ。でなかなかソフト化とかもされてなくて、この映画ちょっと見てみたいなってね、こういう映画があるって存在だけは知っててみたいなと思ってたら、大井武蔵野館で少女地獄っていうコンセプトで上映するよーっていうのがあったんですね。で、この時は2本立てで、もう1本がその日活ロマンポルノの夢の旧作の少女地獄という作品。で、もう1本は、 夢の銀河というですね、浅野忠信とかが、出ている映画です。で、これは、浅野忠信と、小峰玲奈っていう、女優さんがいて、この二人が出てる、やっぱりその、夢の旧作の少女地獄を原作にした、ちょっとカルト映画的な感じの映画なんですけど、この二本立てだったんですね。で、これやっぱりね、二本ともすっごく面白くって、夢の旧作の少女地獄、日活ロマンポルノの方は、やっぱりロマンポルノなんでね、いろいろそういう、エロいシーンがあったりとか、18禁だよな、みたいなのがあるんですけれども、基本的にはやっぱりその小説を原作にしてて、それをどうアレンジしてあるか、みたいな面白い楽しみ方っていうのもできたし、あともう一本のその夢の銀河、夢のっていうのはカタカナで夢の、で、銀河鉄道39の銀河ですね。夢の銀河っていう映画があるんですけども、これはね、やっぱりその、浅野忠信がですね、バスの運転手なわけですよ。で、毎日そのバスを使って、学校に通う女子高生と、そのバスの運転手のちょっとこう、不思議な、奇妙な関係っていうのは、描いた映画なわけですけども、こういうね、2本の組み合わせっていうのも、やっぱり名画座ならではの特集上映っていうことで、すごい面白かったし、やっぱり思い出に残ってるなーっていう感じですよね。こういう風な楽しみ方ができるのが、やっぱりその、名画座の醍醐味です。で、あとはですね、名画座じゃなくても、たまにこう、レイトショーでね、特別上映みたいなのがあったりとかして、最近だと、ジャッキー・チェンが、今回最後のアクション映画っていうことで、ライジングドラゴンという作品を作って、これがね、またね、本当にね、すんごいもうジャッキーがね、最後の、アクション対策だってもう断言してるだけあって、もうすごい映画、もうこれもね、改めて、コンテンツ作ってジャッキー映画の、話っていうのをポッドキャストで改めてやりますんで、ね、これはこれで、今日は、また割愛させていただきます。けれども、とにかくね、そういう風に、例えばね、ジャッキーチェーンの特集みたいなね、そういうのを、やってる、こう、イベントがあったりとか、いろいろあるわけですよ。黒沢明映画特集とか、あと最近だと早稲田松竹で、イタリア映画のビスコンティってね、ルキーノ・ビスコンティって、ね、僕のすごい好きな監督の映画の、やっぱり特集上映、2本立てっていうのがあったりとか、同じく早稲田松竹では、たけしのね、アウトレイジの1作目と2作目、アウトレイジ・ビヨンドの同時上映とか、いろいろね、そういうのがあったりとかします。とにかく、やっぱり名画座上映っていうのは、そうやって、コンセプトごとに映画をこう見れたりとか、昔見て面白かったなっていう映画を、またもう一回スクリーンで見れるチャンスだったりとか、あとは、やっぱり見たことのない映画とか、ソフト化されてない映画っていうのが、わざわざ見れる機会だったりとか、ということで、本当に、すごく意義のあるものかなと思います。それで、前編の時もちょっと話したんですけれども、ソフト化されてない映画が上映されるっていうのも、これまたやっぱり名画座上映の本当醍醐味だと思うんですね。で、ソフト化されてない映画っていうのは、普通やっぱり名画座でリバイバル上映とか特集上映とかいうのをしないと、本当に見る機会もないっていうところなんで、そういった映画っていうのも、もし気になったものがあったりとかしたら、もう皆さんぜひ見に行っていただければ、本当に得した気分になれるし、自分の映画体験としてもすごくいい思い出になると思いますので、ぜひ興味がある方は行ってみてください。ね。本当に名画座上映とか、ちょっと検索すれば最近はもうウェブとかでもいろいろあるんで、本当に映画好きな人はぜひ見てもらいたいなと思います。はい。ということで、最後にですね、もう一個今やってる上映で、自分も見に行きたいんだけど、行きたいなっていうのがあるんで、ちょっと、ご紹介いたします。デビッド・クローネンバーグっていうカナダのね、ちょっとカルト監督がいるんですけれども、この監督のね、映画の新作っていうのがあって、その新作上映を記念して、過去の作品っていうのはちょっと、上映してるんですね。で、デビッド・クローネンバーグの、出世作とも言える、スキャナーズっていうね、この超能力者が、戦 うみたいなシリーズがあって、スキャナーズ1作目、2作目、3作目っていうのがね、あって、で、それが、今ですね、新宿武蔵野館で、絶賛公開中です。スキャナーズ1作目は今週いっぱいかな。あー、ちょっと見に行く時間ないな。なんて自分も思ったりとかしてるんで、まあ、とにかくね、名画座上映っていうのはそういう面白い、みたいなのがあったりとかするんで、ぜひぜひ、調べて行ってみたりとかしてみてください。はい。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。シアターバッキーの、今回名画座のすすめ、後編ということでお送りいたしました。ではまたー。